ション。おはようございます。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は耳鼻咽喉頭頸部外科学講座講師の急な浅則先生にお越しいただいております。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、先生のお題として声が枯れていませんかという題をお持ちいただいているんですけれども、私たちの中でも声が枯れるってよくあるんですが、これが病気に関わることっていうのがあるんですか？
そうですね、声が枯れる、まあ病気、いろいろあるんですが、
はい、
代表的な、まあ病気としては、まあ大きく分けて、4つあると思います。
はい。
で、まあ大きく分けて、1つ目がですね、炎症によるもの。
はい。
で、まあ、2つ目が生命に関わる可能性のあるもの。
はい。
で、また3つ目が声の酷使によるもの。
うん。
で、最後4つ目が加齢によるもの。
うん。
まあこういった4つが、大きく分けてあります。
あ、そうなんですね。まあ、じゃあ一つずつちょっとお話をしていただきたいと思いますが、
はい、まずですね、1番目の炎症によるものですけども、
はい、
まあ、これもちょっと大きく分けてですね、2つあります、
はい。
で、1つが、まあ、急性の炎症と、
うん、
もう1つが慢性の炎症ですね、
はい。
で、急性の炎症っていうのはですね、まあ、風邪などのそういった炎症の後にですね、風邪の後に起こる喉の炎症ですね。
うん、
で、これが最も多くてですね、
はい、
まあ皆さんもよく風邪ひいた後に声が出にくくなったとか、
は
い、そういうことはあると思いますけども、うん、
まあ
これが急性の声帯炎っていう病名でですね、
はい、
まあ通常はですね、まあ声の安静などを行っていると、
はい、
1週間以内には治ると思いますけども、
うん、
まあこの時声の出さない、声を休めるということが非常に大事になってきます。
うん、
で、これが急性の炎症ですね。で、もう一つが慢性の炎症です。
はい、うん、
で、慢性の炎症っていうのは、まあ、もう1ヶ月とか2ヶ月とかですね、
うん、
炎症が長引いて、持続するような状態のことです。
うん、
で、これも、まあ、病名はいくつかあるんですけども、はい、代表的なものとしては、ポリープ陽性体っていうのが、まあ、一つあります。
はい。
まあ、このポリプ陽性体っていうのは、まあ、よく酒焼けとかっていうふうにおっしゃる人もいるんですけども、
はい、
喫煙とかですね、
うん、
まあ、タバコ、お酒、うん、あと、まあ、よく喋る、
うん、
まあ、こういった、喉への慢性的な刺激で起こるものですね。
じゃあ、夜のお仕事を、飲食を出しているところとかには多いんですか？
そうですね。よく、スナックのママさんとか、そういうのに多いっては言われていますけども、うん。
そうですね。ちょっと声が低い方多いかもしれません。なんかね。
そうですね。
ちょっとね。そういうのがあるんですね。
で、もう一つがですね、はい、まあ、ちょっと病名としては、咽喉頭三逆流症っていうんですけど、
はい、
まあ、皆さんよく、ご存知なのは、逆流性食道炎。
あ、はい、聞きますね。
っていうのがありますけども、はい、胃酸がですね、うん、逆流してきまして、
はい、
まあ、食道に炎症を及ぼすものは逆流性食道炎っていうんですけども、
はい、
まあ、それが喉の方まで胃酸が上がってきて、
はい、
炎症を起こして、まあ、声が枯れるという病気がありまして、まあ、意外とあんまり知られてないんですけども、結構多いんですね。
そうなんですね。これ、なんか食べた後すぐ寝るからとかそういうのはあるんですか？
そうですね。やはり、逆流性食道炎もそうなんですけども、
うん、
食事をしてから、やはり3時間とか4時間とか、空けてから、
うん、
寝た方がいいというふうに言われていまして、うん、
はい、
まあ、夕食をですね、なるべく早く終わらせて、
うん、
まあ、横になる時間も、そのぐらい時間を空けて横になるとか、あとは、まあ、ゆっくりですね、よく噛んで、消化しやすいようにして食べる。とか、
うん、
あと逆流が結構ある人はですね、枕をちょっと上げてもらって逆流しないようにするとかいったですね、まあ、生活習慣の見直しっていうのが大事になってきます。
なるほど、はい、まあ、先 一番目に言っていただいた急性の炎症とかっていうのは風邪の他にも、なんか私はあのスポーツクラブ、ね、スポーツ部だったので応援するときにすごい 2,3 日ずっと声を張り上げて声が枯れるっていうのはね何度も経験してるんですけれども、そういったことですよも入る、
そういうのも入りますね、あの、うん、よくそうですね、スポーツやあの、うん、カラオケで熱唱した後に声が枯れたりですね、そういった時もですね炎症がありますので、うん、あのまあ、声を休めていただくっていうことが大事です、
うん、そうなんですね、まあ、これはもうあの、まあ、急性とか、まあ、慢性なんですけども、まあ、すぐ落ち着いていれば治る、何日かすれば良くなっていくっていうような感じで、
そうですね、適切に対処していけば良くなる、はい、と思います。
はい、じゃあ2つ目の方は、
そうですね、二つ目は生命に関わる可能性のあるものということなんですけども、
はい、
まあ、こちらも大きく分けて二つあります。
はい、
で、一つ目が、まあ、生体のですね、あの、癌ですね、
うん、
悪性腫瘍になりますけども、
はい、
これはですね、まあ、皆さん、あの、よく聞いたことありますと思うんですけども、喉頭癌ですね、
はい、
こちらは、あの、まあ、3週間以上声がれが続いて、
はい、
喫煙飲酒歴がある中高年の方の場合ですね、
うん、はい、
まずあのこの声帯のがんというのを、うん、まあ、喉頭がんですねというのを疑うのが第一です、
はい、
もう一つがですね、声帯が麻痺しているために、発生時に声帯がきれいに閉じなくてですね、 息が漏れたような声になる状態、まあ、あの反回神経麻痺ってよく言われるんですけども、まあ、声帯麻痺とも言うんですけども、
はい、
声帯が動かない状態、この場合もですね、
はい、
結構重篤なあの病気が隠れている場合があります。で、その重篤な病気としてはですね、あの大動脈瘤っていうものとか、
はい、
あの甲状腺がんとかですね、はい、肺がん、食道がん、まあ、こういったものが原因でこの声帯を動かす神経をですね、圧迫したり、障害して、声帯が動かなくなって声が枯れるということが起こることがあります。
今の大動脈瘤とか甲状腺がん、肺がんって直接喉にはね、あの関わっていないような気がするんですけれども、そういうふうに神経を圧迫してとかっていうことで症状が出てくるってことですね。
そうですね、たまたまですね、声が枯れて、まあ、耳鼻咽喉科を受診して、
うんうん、
こういった麻痺が見つかって、
はい、
まあ、逆にですね、大動脈瘤とか、
うん、
肺がんとか、
はい、
そういう病気が後から見つかることがあります。
そうなんですね。そこから見つかるっていうこともあるわけなんですね。まあ、じゃあちょっとあの気になったりすると、やっぱり耳鼻咽喉科とかっていうところには早めに行った方が、見つかる確率は高くなってきたりしますね。
そうですね、先ほども申したんですけども、1週間以内にですね、うん、炎症だったら普通は治りますので、
はいはい、
まあ、2週間、まあ、3週間以上続くようだったら、うん、やはりこういったまずあの大きい病気が隠れてないかっていうのを、
うん、
きちんと耳鼻咽喉科に行ってですね、
はい、
見てもらうということが大事かと思います。
はい、そうなんですね、はい、それでは先生3つ目は、
三つ目はですね、はい、まあ、声の酷使によるものということで、まあ、声の使いすぎですね、使いすぎによって、起こるものです。まあ、これは、まあ、ポピュラーな病気というかですね、まあ、声をよく使う人、まあ、必要以上に使っている場合に、起こります。まあ、病名としてはですね、まあ、声帯ポリープですね。まあ、皆さん聞いたことあると思うんですけども、
はい、
これはまあ歌手とかに多いんですけども、うんうん、声帯ポリープ。また、声帯結節っていう病気もあります。う
ん、結節、はい。
これは声帯にですね、ちょっと豆みたいなものができるんですけど、
はい、
例えば保育士の方とか、
はい、
まあ、幼稚園の先生とかですね、
う
ん、まあ、毎日毎日声をこう、ぎゅって、喉をぎゅって締めるような発声をしている方に多い。
うん、はい、
病気です、
うん、まあ、そうですね、幼稚園の先生と保育士の先生とか、こっちよとか早くとかね集まってとか、なんかすごいそういうのをいつも声を出してる、大きな声を出してるっていうイメージはありますね。
そうですね、
そういった方に豆みたいのができて、それがちょっと声が声枯れになってくるんですか、それも。
そうですね。うん、声が非常にかすれて、
うん、
また、まあ、保育所の方とか幼稚園の先生とか、
はい、
一緒に、子供と一緒にですね、お歌を歌ったりするんですけど、うん、それも歌いにくくなったりとか、ま
あ、
そういう訴えをする方が多いですね。
うん、ちゃんとしてないと、豆ができるっていうようなことになる。例えば、手の豆もあるじゃないですか。使い方が、ペンダコとか、悪いのか、あれなんですけど、そういう感じですか？
そうですね。発声の場合はですね、うん、まあ、発声の基本として、肺から空気が出て、
うん、
まあ、気管っていうのを通って、声帯のところで振動して声になって、はい、口から出ていくんですけども、
はい、
まあ、大きい声を出すときっていうのは、肺からの空気をいっぱい出すか、
はい、
喉をギュッと締めるか、どっちかなんですよ。
おー。
なので、肺からの空気が多く出れば、
うんうん、
喉はそんなにギュッと締めなくても大きい声が出るんですけど、
はい、
まあ、じゃあどうしたらいいかっていうと、まあ、よく言われる腹式発声ってあるんですけど、
はいはい、
腹式発声っていうので、きちっと肺からたくさん空気が出ていると、
うん、
まあ、喉をギュッと締めずに声が出せるので、うん、まあ、喉の病気っていうのが、まあ、少なくなります。
うーん、
こういった保育士の方とか幼稚園先生なんかは、
はい、
割と腹式発声ができてなくて、
うん、
まあ、肩でこう声を出しているような感じで、まあ、喉をギュッとこう締めてしまうような感じになってしまうので、
うん、
結構喉を、まあ、痛ませて、
うん、
耳鼻咽喉科に受診するという方が結構多いです。
で、その場合はそういった先ほどの腹式呼吸を教えたりとかっていうのをされているってことなんですか？
そうですね。言語聴覚士って言って、
はい、
それを専門に、リハビリしている方がいますので、
うん
うん、
はい、
まあ、その方に指導していただいて、まあ、リハビリをすると、
うん、
いうことです。
あ、なるほど。で、まあ、声の使いすぎによるものということで、まあ、最初にね、声帯ポリープ、箇所に多いっていうことをおっしゃってたんですけれども、うちのラジオ局にも、歌ってる、ね、歌手をやってらっしゃる方、結構ゲストで出ていただくんですけれども、まあ、そういう、常に歌ってる方っていうのは、やっぱりちょっと、そういったポリープを作りやすい状況になるんですね。
そうですね。声帯ポリープはですね、声帯に小さい毛細血管があって、それが、まあ、大きい声とか高い声を出して、まあ、出した時にですね、
うん、
プチッとこう、神経、血管がですね、
はい、
切れて内出血をして固まった状態なんですよね。
はい。
なので、まあ、そういった大きい声とか高い声とか出す方、
うん、
まあ、どのような方でも、このポリープになる可能性があります。なので、まあ、あんまり公表はしてないですけど、皆さんが知ってる有名な歌手の方とかは結構ポリープになって、手術したりしている方も結構いらっしゃいます。
あ、そうですね。
声帯はですね、うんうん、もうなるべく傷つけないようにっていうのが非常に大事なことなんですけど、
はい、
ポリープは、あるとですね、綺麗に声帯が閉じないので、声が枯れますから、ポリープ、まあ、最初にできたばっかりだとですね、
うんうん、
声を使わないようにしてれば、自然に消えることもあるんですけど、時間が経つとなかなか消えないので、
うん、
手術で取るっていうことになります。
うん、一応手術になるわけですね。はい。そういったものもあるわけですね。声の酷使によるもの。で、では最後、四つ目は
最後ですね。うん、これ加齢による影響になります。
はい、
で、意外とですね、まあ、知られていなくてですね、
はい、
結構、他の、まあ、耳鼻咽喉科の病気とかに行かれても、まあ、声帯自体にあんまり異常がないので、
うんうん、
まあ、もう異常がないから、まあ、とりあえず癌はないので、そのまま様子見てくださいっていう方、うん、言われる方多いんですけど、まあ、加齢による影響としてですね、声帯が痩せてしまって、まあ、その影響で声を出すときに声帯がきれいに閉じなくて、
はい、
まあ、声が枯れる状態。まあ、病名で言いますと、声帯萎縮というのがあります。声帯自体も筋肉ですので、
はい、
筋肉が萎縮して、まあ、綺麗に閉じない状態になるというような、
うん、
状態ですね。
もう、声が綺麗に閉じないと、かすれた声になってくるんですね。
そうですね。声帯というのは、ちょうどいい状態で閉じるのが一番いいんですけども、
はい、
まあ、先ほどの、 生体結節もそう、まあ、閉じすぎてもダメですし、
そっかそっか、
緩んで閉じなくても声がかすれるんですね。ちょうどいい状態でないといけないんですけども、まあそういう萎縮によって声帯がきれいに閉じなくなるっていうことですね。
やっぱり年取ってくると歩く筋肉とか何いろんなものが、ね、体力的に落ちてくるっていうことで、喉もそうだということなんですね。
そうですね。
先に筋肉だっておっしゃってましたからね。でもじゃあこの萎縮させないようにするためにはやっぱり他と一緒に筋トレしなきゃいけないってことですか？
そうですね。まあ、高齢になってくると声帯が先ほど言ったように萎縮してきますけども、声をですね、逆にどんどん出すということが大事で、
はい、
歌を歌ったり、するということは非常にいいことで、まあ、できればカラオケとかですね、
はい、
まあ、結構女性の方だとコーラスに行ったりとか、まあ、そういうので声を使うということが、非常に大事だと思います。
そうなんですね。まあ、高齢の方たちで男性は特にあまり外に出なかったりとかましては 歌いに行くっていうのはなかなかないのかもしれませんね。
そうですね。
ね、ただまあ、うちのラジオ局にもね、ワンボイスっていうね、県内で高齢の方たちがコーラスで活躍していらっしゃる方が お越しになってましたけれども、やはり歌ってるとすごくお元気で、なんかすごく楽しそうな感じで見受けられましたので、やっぱり歌うこと、なんかすごく自分の、なんだな、精神的にもいいのかもしれませんね。喉のあれもそうなんですけど。
そうですね。喉にもいいですし、まあ、精神的にもいいと思いますし、前向きになると思いますし、あとですね、実は声帯がきちっと締まることで、
はい、
飲み込みですね。まあ、嚥下って言いますけど、はい、それも良くなる。というふうに言われてますので、
はい、
できるだけ声を出した方がですね、喉の動きも良くなって、むせたりですね、まあ、今、日本人の死因の3位に肺炎というのがなってきてて、
はい、
誤嚥性肺炎というので、結構亡くなる方増えてきてるんですけど、まあ、この誤嚥というのは、結局飲み込みがうまくできなくて肺炎になっているので、そういったのを予防するためにですね、こういった声をもっと出していこうっていうような取り組みもあって、
はい、
なるべく喉、声を出して、飲み込みの機能を良くするっていうのは、まあ、声に関しても大事なんですけど、こういった生命に関しても重要なので、ぜひやっていただきたいなと思います。
そうなんですね。本当に高齢社会になってくるので、よくそういった歌とか外に出ましょうとか、鍛えましょうっていうのを聞くんですけれども、やはりそういったこの声っていうのも重要な役割ですね。さっき言った嚥下の話。
そうですね。
これ、ちょっと50代、60代の方っていうのはやっぱりむせること増えてきますよね。そういったものにもね、普段声を出して筋肉を鍛えていれば、それがなくなるっていうことですか。
そうですね。
本当に予防にはすごいいいですね。
非常に大事なことです。
はい、先ほど先生から教えていただいたんですけれども、東京ボイスセンター長の渡辺雄介先生が書かれている本があって、それがですね、吹け声が嫌なら、声筋を鍛えなさい。という本が出てらっしゃるということなんですけれども、そういった今お話ししたような内容が書かれているということでしょうかね。
そうですね。今言ったような内容が書かれてますし、
うん、
実際にどういうふうに声を出したらいいかということが書かれていますので、
はい、
まあ、ぜひお時間ある方はご一読いただけたらいいかなと思います。
はい。で、この本にもね、先生が担当しているところの琉球大学の琉大病院とハートライフ病院の方も紹介されているということですね。
そうですね。
で、ただですね、今話をしていただいた分は、まずは耳鼻咽喉科、近くの耳鼻咽喉科に行っていただいて、診断をまずは受けていただいた方がいいんですよね。
そうですね。琉球大学病院も、まあ、ハートライフ病院というところも、ちょっと紹介状が必要になりますので、一度、近くの、まあ、耳鼻咽喉科、
はい、
まあ、あるいは、まあ、他の内科などでもいいんですけども、そちらで紹介状をいただいてから、お越しいただければというふうに思います。
はい。先生のところね、この音声外来ということをやっていらっしゃる。声の、音の声ですね。 音声外来というのを担当されていらっしゃるということですので、まあ、ちょっとあの紹介状が必要ですので、まずは気になる方は近くの耳鼻咽喉科に行って、ね、まだちょっと気になるなっていう方はそういった紹介状を書いていただいて、あの先生のところまでたどり着いてくださいということですね。はい、
はい、
はい、あと先生、なんか他にお伝えしたいこととかあります？
ですね、まあ、今おっしゃっていただいたようにですね、沖縄県内にはその音声外来っていうのが、これまでなかったものですから、私が、まあ、県外にいろいろ勉強に行ってですね、
はい、
沖縄県でもこういった音声外来をしたいなと思って始めたわけなんですけども、まあ、東京とか大阪とかやはりこういった都会にはですね、結構音声、を、まあ、障害してですね、まあ、受診される方たくさんいるっていうのは、前から分かってて、まあ、ボイスセンターとかそういうのがあるんですけども、はい、意外とですね、沖縄にもやはり、そういった声で困っていらっしゃる方ってたくさんいらっしゃってですね、まあ、沖縄は古典民謡とかそういう、
はいはい、
あとロックポップスとかですね、いろいろ、歌を歌われる方がたくさんいらっしゃるので、
そうですね、多いですね。
こういった都会と同じようにですね、うん、たくさん声に困っている方がいらっしゃるので、まあ、ぜひそういう困っている方がいらしたらですね、うん、まあ、我々のところに来ていただけたらいいかなと思います。
はい、わかりました。はい、ぜひ皆さん参考になさってください。本日は急な浅野先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。